三日三晩戦いは続き、恐れと望みが続いた。四日目が明け染める頃、ゲオルク・ヨハニンクは息を引き取った一人息子の傍らに、涙も慰めもなく立ち尽くしていた。ローゼマリーは彼の胸に顔をうずめていた。彼は彼女を左手にしっかりと抱き、右手で髪をかき上げて、妻の肩越しに明けゆく窓の外を見つめていた。雪はまだ降っている。当たり前のことを考えながら、ハルツ地方のエーリン館の家の雪を思い浮かべ、ブリギッテの最後の言葉を思い起こしていた。お祈りしていますわ。俺の罪はあまりにも大きい。祈っても仕方がない。そうゲオルクは思った。そして妻の耳元で囁いた。許しておくれ。教授は細々とした指示を与えた。ドクター・ベンデルは二言三言、型通りのお悔やみを口ごもりながら、必要なことは一切します、と受け負った。玄関に待っているタクシーに、ローゼマリーを乗り込ませるところを、医者や看護婦たちがこっそり見ていたが、医長は気づかなかった。ローゼは夫が、許してくれ、という短い言葉で本当に帰ってきたのだとは、まだ信じかねていた。車が街中を走っている間中、彼女は口を聞かずに座っていた。家の中は静まり返っている。娘たちはまだ学校から戻らない。年寄りのレーナが台所から出てきた。何も言わずに、ただ物問いたげにローゼを見つめた。ローゼはうなずいた。
亡くなった。
彼女はすり上げて顔を覆った。ヘルムートはあなたに怪我のことを話したんだね。レーナ、後で詳しく聞かせておくれ。でも今は家内を休ませないといけないのだ。それからローゼに向かって、君も随分疲れているだろう。すぐ休むかい？それとも少し食べて？ローゼは夫を見上げた。この人が私に、疲れたか、お腹は？と気にかけてくれたことは、これまでにあったかしら。なんという声の調子かしら。でも、言葉の裏に隠しているんだわ。でも、私よりあなたの方がお疲れだと思うわ。いつからベッドで休んでいらっしゃらないの？すぐにお風呂の準備をしますわ。自分のことよりも相手のことをまず考えて、二人はこうやって心が一つになるのを感じた。緊張と劇場の一週間が過ぎて、自然はその当然の権利を要求していた。ゲオルクは横になると、たちまち深い眠りに落ちた。ローゼは部屋を出て、懐かしい小部屋に入っていった。そこは、彼女が一人になりたいとき、いつも引きこもる部屋だった。こうして自分の部屋に座っていると、ローゼの中で何かが崩れていくのが分かった。夫が息子の死のとこで、許しておくれ、と囁いたとき、彼女の自負心に突然ひびが入った。今、ローゼマリーは心の中で戦っていた。気が変わらないうちに、そうつぶやいて、緑の手帳を取り上げると、彼女はそれを夫の机の上に置いた。翌朝ゲオルクは、丸一日死んだように眠った後で目が覚めると、まず昨日までのことを思い出さなければならなかった。ローゼが隣に眠っているのに気づくと、記憶が山のように覆いかぶさってきた。彼はそっと身を起こし、着物を着ると、病院に電話をするために診察室に入っていった。今日ももう一日、ドクター・ベンデルに代理を務めてもらおう。丁重な感謝の言葉を述べて、彼はベンデルとの電話を終わり、机の上にある緑色の本を取り上げて開いてみた。考えることは、あなたのことばかり。一語一語、一ページ一ページ。こんな愛のすぐ傍らを知らずに通り過ぎていたとは。この女がずっと彼を、彼だけを、そして彼と彼女の子供たちを愛し続けていたとは。彼女の打ち解けない様子の理由が何であるかを、彼は一度も考えてみようとはしなかったのだ。この手帳が 彼に対するもう一つの告発となった。後ろに足音が聞こえた。彼は顔を上げなかった。両手で頭を抱えて振り向こうとはせずに尋ねた。ローゼかい？
そうよ。
震え声が返ってきた。自分の日記が彼の前に開かれているのをローゼはもう見ていた。
ローゼ、お前の告訴状を僕は読んだ。
そうじゃないわ、ゲオルク。告訴のつもりじゃないわ。
ローゼは思うように声が出なかった。
ゲオルク、それは私の告白です。とうとう私のことがお分かりになったでしょ。私は若い時はあなたのことをどう思っているかを素直に打ち明けることができなかったの。その後ひどく傷ついてからは心を固くなにしてしまって。ゲオルク、私はあなたに許していただきたいの。
彼はそれを聞いて振り返り、立ち上がって手を妻の両肩に置いた。
ローゼ、君はそんなことを言うのかい。謝るのは僕の方だ。君は僕に何を謝るのだ。君のそばにいながらもっと君を分かろうとしなかったのは僕なんだ。ローゼマリ、ローゼマリ。
もういいのよ。
ローゼマリ、僕は罪に罪を重ねてきた。君の日記を読んでまた新しい罪が分かった。どうしたら償えるのだろう。罪を償うのに僕は一生かけても足りないだろう。我が罪を許したまえと何千回祈ったってダメだろう。僕には出口がないのだ。
ゲオルク、私たちお互いのことはもういいんだわ。
そう思うかい。おそらく僕はまだ君に償いをすることができるかもしれない。君は僕を愛してくれて恨まないだろう。でもそれでいいわけではない。僕は自分の両親に対してどう決着をつければいいのだ。僕は僕を悩ませるあの声をどうして黙らせようか。
罪、罪、罪。
ゲオルク、そんなに自分を責めないで。
ローゼマリ、僕は何とかしたい。
しかし何と言えばいいのだ。我々の関係がこうなった以上、僕がどんなに君を愛しても僕のズタズタの心が以前の無関心以上に君を悩ませないか。
ゲオルク、私喜んでお助けするわ。
誰にも僕を助けることはできないよ。